春乃と
京子の
乙女な時間。この番組は有限会社リファイン、古代染色、京ベンガラ友禅、ボレロ化粧水、足長おじさん、安吉、関東春乃組のご協力でお送りします。皆様こんばんは。
こんばんは。
はあ、7月15日 ね、
暑いです ね、
よいよい山です ね、
はい、
ね、早いです ね、
早いです ね、
ね、あの今日はね、はいはい、あのおそうめんと冷麦のね、うん、違いをお話しさせてもらおう思ってるんですけ ど、 ど、はい、知ってます？
いや味も違うような気がするけどねどうなんでしょう、ね、教えてください。
はい、はいはい、おそうめんと冷麦の違いです、はい、ね、夏になるとね、木のおけに入れたり流しそうめんなどはね、涼しさを呼んでくれます ね、はい、ね、そもそもおそうめんと冷麦の違いは実は麺の 太さだけやそうなんです。
うん、味は一緒なんですね。味は一緒
で、日本農林規格、まあ、JAS JAS ですね、はい、では原材料に小麦粉と塩を使って乾燥させた乾麺類を機械製麺の場合、直径 1.3 ミリ未満をそうめん、
なるほど、
で 1.3 ミリ以上をの 1.7 ミリ未満を冷麦と規定されているそうなんですね、
はい、
でなおこの規定ではね、 1.7 ミリ以上はうどん、
うん
うん、で 4.5 ミリ以上はきしめんとなるんだそうです
味一緒
や、味一緒、みんな一緒なんですね。小麦粉とね、お塩やさかいね、
驚きました、
うん、でこのおそうめんとね、冷麦はもともと製法が違ったんです、
はいはいはい、
でおそうめんは手で伸ばしてね、はい、手延べそうめん、ね、
手延べそうめん言いますね、
言いますね、うん、ね、手で伸ばして作って、まあ、冷麦は伸ばした生地を切って作っていたんですって。
なるほど、
はい、でもね、明治時代に製麺機が発明されると、うん、製法の違いが曖昧になって、はい、機械製麺が普及するにつれてこの両者を、ね、区別しにくくなってしまったそうですね、
はい、
でそこで1968年、昭和43年にうちらが生まれた頃や ね、
そうやね、うん、
に太さを基準とするJAS の分類が定められたのでありますということです。
なるほど、勉強になりました
ね。え、冷麦とね、まあ、太さは違うからね、うん、と思ってたんやけど ね、 ね、
ずいぶんなんか違うの気がしますけどね。
ねえ、
あら、実は味は一緒だということ
で、実は実はということです、まあまあ、はい、これからね、はい、やっぱり夏をね、あっさりしたものがね、食べたいですからね。
本当ですね、
はい、はい、ということで今日の、春乃と
京子の
乙女な時間、どうぞよろしくお頼申します。はい、では今日のゲストさんでございます。
はい、
はい、株式会社クリスタルイマージュとプライマリセラピスト学院の代表取締役であります坂本真由美さんにお越しいただきました。こんばんは。
こんばんは。
ようこそ、おいでやす。
よろしくお願いします。
エステ関係のお仕事なんですね。
そうですね、美容の方、健康の方、
美容健康、
お綺麗ですもん
ね、はい、そうですよね。あらあら、
画面がないのがとっても ね、
ね、
残念、
ここにあるみたいやけど ね、
ね、お写真で見ていただきましょう。
お写真で見ていただきましょう、
はい、とても綺麗な方です。
はい、
はい
はいはい、この美容の関係としてはどういうことをされてるんです？
サロンももちろんしてますけど、皆さんのお体をきれいにする、お顔とかね、うん、痩せていただくとか、
う
ん、あとはね、心とか中からきれいになってもらうことで、はい、私自身もやってますけども、はい、そういう人たち、人材の育成というかセラピストさんのね、学校をしてます。
学校教えてはんねん、ね、先生、ティーチャーなんや。
そうやね、
ね、
はい、
どういうことを教えてはんですか？
例えば、まあ、心と体がどういうリンクをしているかとか、ね、そういうね、ここに歪みが起きるとどういうことが起きるかっていうことを頭で分かってから、ね、人の体触りましょうねっていうことを、
はい、主に心と体、
心がリンクしてるんですね。
そうですね、はい、
あ、じゃあちょっとその悩み事があったらこの辺痛くなったりとか、
そうそうそうそう、はい、ありますよ ね、
ね、
じゃあ私がぽっちゃりしてるのはなんかこうリンクしてるんですかね心とね、
心と、
はい、
あ、要はありますよね、ストレスが、ね、かかると太るとか、
太るとか、
それ食べるしかな、やっぱり、
うん、食べるし
ね、そこなんですよ。
そこなんですが、食べるというとやっぱ五感の中に入りますよね。
そうですね、
味覚とか、
はい、そうなんです、うん、五感っていうのはね、生き物が本来持っている5つの感覚、例えば見る視覚とか、聴覚、
はい、
触覚、触るやね、
ああ
で嗅覚、
匂う、
味覚、みんなね、さ
っ
きあの、パクパク食べちゃったら太っちゃうよねっていうのは、味覚がちょっと乱れてるのかな、
味覚が乱れてるんだよ ね、
そうやね、毎日やね、
毎日乱れて
る、えらいことよ
のね、
脳みそってね、はい、あの心の状態を五感、今言った五感で受け取って、その情報をもとに自律神経って聞いたことありますか？
あります、あります。
お昼が交感神経、夜が自律、あのね、副交感神経いますけど、その、 あのものを受動的に、受け取ってコントロールするんですね。なんかお腹いっぱい食べたら脳みそに、まあ、脊髄の神経通って、でお腹いっぱいだよって言って食べないようにすればいいんだけども、味覚壊れてると
壊れてると
別腹、ちょっと別腹がね、増えていきますよね、あ、また食べれるわ、お腹いっぱいなってないもんって錯覚しちゃうんですよね。
いつもそうなんですけど、
すごい、もう別腹だらけで ね、
別腹パラパラ、ご飯食べた後にチョコレート食べたりとか、
甘いもんが欲しくなるんです
よ
ね、
アイスとか、
あの後でちょっと言いますけどね、甘いものはどうなのかっていうのもね、味覚のところでお話しようと思うんで、
じゃあジュングリにお話聞かせていただきます、
ね、
はい、お願いします。
五感ってね、あの皆さん普通に備わってるから、
はい、
普段から機能してると思ってるじゃないですか、
はい、
目見えてる、
はい、
耳聞こえてる、匂いも分かるしと思い込んでるんですけど、
はい、
さてそれは本当にその通りかなっていうのがさっきのお話にリンクしますね。
うん、
お腹いっぱいなってるかな、なってないと感、ね、感じてしまってい
つも思ってます、
ね、もしね、あのおかみさんたちがすごく尊敬してくれる大おかみさんとか、ね、マスターとか、そういう立場の人が、フェイスブック上でとかね、ミシュランのあの店で食べたあのご飯すごい美味しかったわよって、あの方が言ってると思った時に、あ、見ただけで、あの人の言うことは正しい、美味しいに間違いないと思いませんか、
思います。
もう舌の声でらっしゃる方やっていうのがインプットされてるんですよ、だけど実際自分が食べてみると、ちょっと味覚が違うかもしれないじゃない、ね、自分の好みとは違ってたとしても、これは美味しいもんなんだと左脳の方がね、考えてしまって
、先に左脳が考えてしま
って、ね、そうそうそう、そうするとそれをもとに右脳が処理してしまうんですよね。
なるほど、
本当は味覚だから、食べて、私の好みと違うから美味しくないわって思う、それは右脳じゃないですか、それがちゃんと脳に伝わっていると五感の情報は正しく脳に伝わるけれども、左脳の前もっての情報が邪魔しちゃって伝わってないとなると、今度は指令が妨げられて間違った情報で体が動くんですよね、そういうことで脳が、まあ、五感の情報を正しく脳に伝えると、脳が心身に不調を及ぼす指令を出すのを防げるという、要するに体の不調、痛いかゆい、寝られへんとか、そういうあらゆる症状が改善するとも言われています。
なるほど、大切なことなんですね、
そうですね、
はい、
じゃあここでね、美容に話を聞かえたいと思います。最近美容でちょっと悩んでることありますか？
美容で悩むことですか、痩せたいね、とりあえず、
痩せたいし、痩せたいけど針も欲しいですしね、
針も欲しい、
シワもいらんしね、くすみもいらんね、
いらん、
シミもいらん、
山積みですよね、
山積みです、
はい、
結局ね、シミもシワもたるみも、太るいうのも、体に何らかのストレスが関わって表面に出てきているということが美容上の、理論でもつながってくるんですが、じゃあ美容にいいと逆転で、美容にいいものって言ったらどんなものがありますかね。
まず寝ることやね、
寝ることやね、
あと音楽とかも、
音楽ね、ストレスがない、いい環境に置きたいなと、あと、バランスのいい食事とか、運動することがいいとか言いますよね、
そうですね、
じゃあ、ストレス スのない環境って大丈夫できるって言ったらちょっと難しいよね、ちょっと難しいですよね、今の現代
人、ね、
はい、なので、例えば良い、ストレスを感じてしまってストレスを受けてる体に対して五感からどんなアプローチができるかちょっとだけ、はい、ご提案したいと思います、
はいはい、お願いします、はい、
例えば不眠症、眠りの浅い方、はい、っていうのは、嗅覚からのアプローチ、はい、アロマオイルとかあるでしょ、
はい、
枕元にマグカップやコットンにラベンダーとか、
はい、
そういう安眠を促すね、はい、精油を垂らして寝るとか、
はい、
うん、そういうのもあるし、あとね、頭触ったらねカチカチとかブヨブヨとかなってませんか？
ブヨブヨです。
ブヨブヨです。
これはね、不眠の方が視覚的に目の裏側がね、頭の目の裏側がブヨブヨするんですよ。
はい、へえ。
だからセルフケアの一つとして、視覚へのアプローチとして、頭の上に5本指を立てて、
はい、
でちょっとあの指の頭で圧力かけてください、
はいはい、
うん、そうすると頭の表面ちょっとほぐされて血流を流してとか、
あ、なるほど、
そうなんです。あとね、はい、バランスのいい食事、まあ、時間もなくなってきましたからちょっとあれですけど、はい、味覚からのアプローチで、
はい、
体が酸化するってよく聞くでしょ。
そう、はい、酸化してると思います、はい、
それがね老化とか疲れとかにつながってお肌に出てくるんですね、
はい、
でさっきの甘いものの話です、
はい、
甘いものって酸性なんですよ。
ああ、そういう、
そう
そ
う、
ね、
そうなんですね。
だから砂糖とか分かりやすいけど、
はいはい、
忘れがちなのがパンとか、
はい、
小麦粉とかで作られた、
はい
ね、
はい、
あの粉もんとか、
粉
もん、あと惣菜パンなんかは甘くなくても酸性食品、うん、
へ
え。だから甘いものが欲しくなったらアルカリ性の果物とか、
あ、なるほどね、ほうほうほう、
根からウロコポロポロ、
そうそう、で果物もね、いろいろあってね、
ええ、
アルカリの語源ってね、植物に含まれるしょっぱいものって意味なんですよ。
へえ、レモンとか、
そうそう、酸っぱいもの、うん、柿、みかん、
みかん、
ラズベリー、
はい、
アボカド、あと何、レモンとかライムとか、ね、グレープフルーツとか、
はい、
で、しょっぱいものは大体酸性、オレンジとか甘いのはさ、しょっぱいものは大体アルカリ性、オレンジとか甘いのは酸性なんです。
なるほどね、気をつけなあかんね、
うん、あとはね、運動もいいって言ってましたけど、
はい、
筋肉トレーニングってすごく美容にいいけど、
はい、
実は体が酸化します、
はい、そうやったんですね、
で牛乳をガッと飲むでしょ、その後に、牛乳も酸性なんです実は、
は
あ、あの加工とかされてるので、
そうなの、
大好きです。
だから女性は、置き換えて、例えば大豆、
はい、
イソフラボンの配合だ、
はい、
豆乳とか、
はい、
そういうものでアルカリにするものを運動の後に飲むとかね、
はい、ちょっと置き換えるだけで随分変わるわけですね、
はあ、そんなに変わるんやね、
体の pH をちょっとね整えていただいて、
果物も考えて食べろっていうことですよ ね、
そうですね、
はい、頑張ろう、
ね、大豆やね、豆、お豆腐もいいわけでね、
そうです
よ ね、
はい、
目からポロポロポロウロコやね、いいお話でしたね、
もう聞きたいことがいっぱいまだまだあるんですけれども、
いっぱいお話したいことあるんですけど、
ね、また出ていただきましょう、ね、
あの多分、ね、リスナーの皆さんもまだまだお聞きしたいことたくさん、
う
ん、
あると思います、
ね、はいはい、
じゃあこれ第一弾ということで、ね、
ご意見書いてもらいましょう、
うん、ね、そうですね、
送っていただきましょう、もっと
こんなこと聞きたいよとか、
うん、そうですね、美容のこととかは ね、 ね、すごくね、
はい、またぜひ
ね、ちょっとそれまでに綺麗になっているように、
うん、
次お会いするまでに ね、 ね、
はい、
頑張りましょうね、お姉ちゃん、
はい、2キロぐらい痩せたいし ね、
ね、 ね、酸化しない体を、
そうそう、酸化しない体を、
はい、ね、頑張って、ね、できるところから ね、 ね、
うん、はい、コツコツと、
はい、
はい、まあ、本当に今日は素晴らしいお話聞かせていただきました。まあね、これためになると思います、
はい、
皆さんもね、
はい、本当です、
実行していただければなと思っております。
本当です、本当です。男性の方もね、
そうです、
ね、同じように年を取っていくわけですからね、そうですよ
ね、ね、ほなまた皆さん来週もお会いしましょう、
はい、
ほな
さいなら。